町の話題、町で起こった出来事を紹介。11ページから14ページ。令和7年度ふるさとづくり大賞最優秀賞、内閣総理大臣賞受賞。社会福祉法人長与交際会グッドステーション。ふるさとづくり大賞とは、全国各地でそれぞれの心を寄せる地域、ふるさとをより良くしようと頑張る団体、個人を表彰することにより、ふるさとづくりへの情熱や思いを高め、豊かで活力ある地域社会の構築を図ることを目的として実施されています。総務省ホームページの QR コードがあります。2月10日、都市センターホテル東京都にて、令和7年度ふるさとづくり大賞の表彰式が行われ、本庁より社会福祉法人長与交際会の取り組みが最優秀賞、内閣総理大臣賞を受賞しました。この取り組みは、一部時間帯に無人駅となっている JR 長与駅において、長与町および JR 九州からの委託により、駅管理業務、周改札、乗降解除、案内、清掃を民間で行う全国初の事例となっています。また、駅構内のコミュニティホールの一角にカフェショップ、グッドステーションを開設し、長与交際会が運営する就労支援施設の利用者が勤務、利用者が制作した商品の販売などを行っています。地域づくりに福祉的な視点を取り入れ、駅を単なる交通の拠点としてではなく、福祉、交流、学びの拠点として再定義し直し、無人駅増加という全国的課題に対しても、公共、福祉、観光を横断した持続可能な街づくりモデルとなった取り組みは、全国各地で応用可能な地域共生型の先導的事例であると高く評価されました。カフェショップグッドステーションの写真があります。長与駅に停車している観光列車2つ星、その横に町長、カフェの方、みっくんが旗を振っている写真があります。この取り組みは、施設や法人の枠を超え、行政や JR 九州、地域住民との共同によって育まれてきました。共同とは、異なる立場の人が同じ目的に向かって、それぞれ特性を生かして行動することです。地域課題や多様化、複雑化している現代、公平、公正なサービスを原則とする行政だけでは対応することが難しくなっています。一方で、地域住民にとっても、個人や地域だけでは地域課題を解決できない状況となっており、さまざまな主体が協働して課題を解決することが重要になっています。福祉をどう地域へ開いていくか、無人駅による利便性の低下、公共施設の有効活用、それぞれが抱える課題を持ち寄り、強みを出し合うことで課題解決へとつながり、地域の中で交流や学びが生まれた取り組みは、長与町が進める共同のまちづくりの先導的事例として、町の安心や笑顔につながっています。社会福祉法人長与交際会理事長、忠松徹さんの受賞者コメント。私たちの取り組みは、特別な制度や発想から始まったものではなく、高齢者介護の現場で重ねてきた日常のケアと地域の声に耳を傾けることから生まれてきました。無人駅での困りごとや働く場へのニーズに対し、行政や交通事業者、地域の皆さんと対話を重ねながら、福祉の視点で答えてきた結果、駅は福祉、交流、学びが交わる拠点にと広がっていったのだと感じています。今回の評価を励みに、これからも福祉を開き、地域とともに誰もが安心して暮らし続ける町の土台を育んでまいります。表彰状を持った理事長、貞松徹さんの写真があります。 食育活動の内容をご紹介。食は私たちが生きていく上で欠かすことのできない大切なものです。健やかな毎日を送るためには、食に関する正しい知識を学び、バランスの良い食事を心がけることが重要です。小学生を対象に実施した食育活動の一部をご紹介します。和食の学習として、出汁の飲み比べを行い、いつものご飯の味の秘密を知ることができました。また自分で料理することで、苦手だと思っていた食材にも挑戦し、食べられるようになった子どもたちもいました。調理の楽しさを知るとともに、毎日ご飯の準備をしてくれる保護者の方への感謝の気持ちも感想の中で出ておりました。和食についてのお話を聞いている子どもたちの写真があります。いろんな出汁を実際に飲み比べる子どもたちの写真があります。メニュー作り方は長与町ホームページ内食育レシピ紹介に掲載。食事内容料理の写真があります。ご飯、鮭のバター醤油焼き、きゅうりの酢の物、キャベツとベーコンの味噌汁、かぼちゃのみたらし団子。参加者の感想、一部抜粋。かぼちゃ、みたらし団子と聞いて、最初はかぼちゃが苦手で不安だったけど、みたらしと一緒に食べると美味しかったです。他の学年の子どもたちと協力して行う、いい機会ができてよかったです。自分で作ったら美味しかった。みんなとも食べれて嬉しかった。長与町食生活改善推進員、長与サラダ会のご紹介。私たちの健康は私たちの手でをスローガンに、子どもから高齢者まで食を通した健康づくりのボランティア活動をしています。長与町ではサラダ会、食会さんの愛称で親しまれています。食会さんとは食生活改善普及運動のことで、食のバランス向上を目指す健康活動です。活動に興味がある方、仲間づくり、健康づくりをしてみたい方、健康保険課、電話 095-801-5820 までお問い合わせください。活動の様子の写真があります。学習会の様子、親子料理教室の様子、ベジチェック測定の様子です。長与町第11次総合計画案に係る答申とパブリックコメントの結果。2月10日、これまで長与町第11次総合計画案についてご審議いただいた長与町総合開発審議会及び長与町町人仕事創生推進会議、いずれも佐野弘子会長から町長へ、長与町第11次総合計画案に関する答申が行われました。現在長与町では令和3年度から7年度までを計画期間とする長与町第10次総合計画に基づいて各種施策を展開しています。令和7年度をもってその計画期間が終了することから、新たに今後5年間、令和8年度から12年度を計画期間とする長与町第11次総合計画を策定することとし、まちづくり町民意識調査や町民ワークショップなどを通じ、まちづくりに対する町民の皆様の評価やニーズの把握に努め、現下の社会・経済動向を勘案しながら計画案の策定を進めてきました。
この間、同会議では
本庁の現状や課題などについて活発に議論がなされ、計画案に対する町長の諮問を受け、今回の答申に至ったものです。この日、同会議の佐野弘子会長から吉田町長へ、内容が妥当であるものと認めるとした答申書が手渡されました。今後、当該計画を幸福度日本一の町を実現するための指針として、各種の施策に取り組んでいきます。 また令和7年12月3日から令和8年1月7日までの期間において、本計画案に対するパブリックコメントを実施しました。お寄せいただいたご意見などについては、長与町ホームページに掲載しています。貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。長与町ホームページの QR コードがあります。答申書を持つ吉田町長と佐野弘子さんの写真があります。高田祭り。1月25日、高田地区公民館にて高田祭りを開催しました。公民館で日頃活動している講座や自主グループ、また地域の子どもたちなど16団体のステージ発表がありました。内容は民謡、合唱、太極拳、フラダンス、吹奏楽部の演奏、郷土芸能、遊戯、わらべ歌と盛りだくさんで、見に来られた地域の方と共に楽しい時間を過ごしました。展示発表は通年掲示の写真をはじめ、10月初旬から6つのグループ、片友禅、水彩画、ペン習字、生け花、苔玉、俳句が交代して公民館玄関ホールで展示を行い、来館された地域の方の目を楽しませていました。高田中学校吹奏楽部による演奏の写真があります。初めての若者懇談会。1月14日に初めての若者懇談会を開催しました。この会は昨年3月に策定された地域計画、長与町の農業の将来像を考えるために町内12地区で策定された計画のブラッシュアップの一環として開催され、将来の長与町の農業を担う後継者や新規就農者、町内就農者の4割を占める女性農業者など約30名が参加しました。参加者は農業経営の継承、家族間での話し合いの大切さに関する講話を聞いた後、グループワークを通してそれぞれが思い描く農業の夢や抱えている悩みなどについて意見交換を行いました。
懇談会の様子の写真があります。
親子防災講座。1月24日に開催しました。町社会教育推進指導委員会の主催により、長崎県立大学シーボルト校片穂の邦子先生を講師に16名にご参加いただきました。避難袋や災害用トイレなどの体験、災害への備え、チェックリスト、親子で参加自治会長ゲームなどを行いました。参加者からは非常用袋の中身が参考になりました。トイレはとても興味深かったです。自治会長ゲームが面白かった。知らない人とお話しするのも最初は緊張したけど楽しくなった。ゲームを通して子どもも普段から近所の方とコミュニケーションし、どのような人かを知っておくことの大切さに気づけたようです。などの感想をいただきました。親子防災講座の様子の写真があります。100歳の長寿を祝って、町よりお誕生日に訪問し、お祝いの言葉と記念品をお送りしました。池田雄一様、大正15年1月28日生まれ。たくさんのご親族にお祝いされる中、百寿をお迎えになられました。ひ孫さんからご自身の干支のぬいぐるみをプレゼントされ、大切に抱えておられました。普段の過ごし方。現在は奥様とご一緒の住宅型高齢者施設で毎日を穏やかに過ごされています。好きな時間に読書や囲碁などの趣味を楽しまれているとのことです。若い頃のこと、54歳で退職されるまで国鉄の車掌としてご活躍されていたそうです。退職後90歳まで詩吟の先生をしておられ、無料で5つの教室を開き、後輩の指導をされてこられたそうです。これからもお元気に生き生きとお過ごしください。池田様のご親族、 副町長の写真があります。宝くじ助成金で整備されました。一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業を活用して、長与ニュータウン中央区自治会集会所が建設されました。この事業は宝くじの社会貢献広報事業で、宝くじの受託事業収入を財源として実施されているものです。これによりコミュニティ活動の充実強化が図られ、さらなるコミュニティ活動の発展も期待されます。建設された集会所の写真と、あなたに夢を、街に元気を、宝くじのポスターの写真があります。長与グリーンツーリズムみかん狩り体験、
11月5日、
12月13日、18日に長与都立シルバー人材センターが峰郷にある農園で実施。
11月5日は23人、
12月13日は17人、18日は30人の園児・児童らが参加しました。子どもたちは会員から収穫の説明を受けた後、補助を受けながら順番にハサミを使用して収穫を楽しみました。収穫後は会員から手作りのみかんのオブジェのプレゼントがあり、子どもたちは喜んでいました。参加した子どもたちの集合写真があります。山崎がお伝えしました。